本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのはマタイによる福音書、マタイによる福音書の第15章の29節から39節です。教会備え付きの聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の25ページです。マタイによる福音書の第15章の29節から39節をお読みいたします。それではお読みいたします。イエスはそこを去ってガリラヤの海辺に行き、それから山に登ってそこに座られた。すると大勢の群衆が足、手、目や口などが不自由な人々、その他多くの人々を連れてきてイエスの足元に置いたので、彼らを追い足しになった。群衆は口の利けなかった人がものを言い、手や足が不自由だった人が癒され、盲人が見えるようになったのを見て驚き、そしてイスラエルの神を褒めたたえた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。この群衆がかわいそうである。もう3日間も私と一緒にいるのに何も食べるものがない。しかし彼らを空腹のままで帰らせたくはない。おそらく途中で弱り切ってしまうであろう。弟子たちは言った。荒野の中でこんなに大勢の群衆に十分食べさせるほどのたくさんのパンをどこで手に入れましょうか。イエスは弟子たちにパンはいくつあるかと尋ねられると7つあります、また小さい魚が少しありますと答えた。そこでイエスは群衆に地に座るようにと命じ、7つのパンと魚とを取り感謝してこれを裂き弟子たちに渡され、弟子たちはこれを群衆に分けた。一同の者は食べて満腹した。そして残ったパンくずを集めると7つのかごにいっぱいになった。食べた者は女と子供とを除いて4000人であった。そこでイエスは群衆を解散させ、船に乗ってマガダンの地方へ行かれた。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所からイエスに満たされるという題でメッセージをさせていただきます。人はパンだけで生きるものではないという言葉があります。人はパンだけで生きるものではない、マタイの4章の4節の言葉でありますけれども、私がここ数年の間ですね、初めて教会に来られた方や長く来られている方でも、もう一度聖書を全体としてどんなことを語っているのか一緒に学びましょう、そういう時に最初に紹介する言葉がこの言葉であります。人はパンだけで生きるものではありません。人はパンだけで生きるものではないんだっていうのであります。そして一緒にここに続く言葉を考えていただきます。皆さんどうですか。人はパンだけで生きるものではない、人はパンだけで生きるものではないとあったら、その続きは何でしょうか。これはまあ旧約聖書の言葉でもあるんですが、まあイエス様の言葉でもあります。その後にはどんな言葉が続くでしょうか。ね、人はパンだけで生きるものではない、まあ、日本人だとですね、パンだけではな、ね、やっぱりパンだけじゃダメです、白いご飯が必要ですとかですね、おかずも必要ですとか、まあ、そういうことになるのかもしれませんが、まあ、そういうことじゃないですね、もちろんね。そうじゃなくて何が必要なんですか。心を満たすものが必要なんであります。人間パンに代表される食べ物がある、もっと広げて物質的な必要が満たされる、また経済的に豊かになる、それは必要なものです。でもそれだけで大丈夫、それだけで生きられる、そんな単純な、そんな簡単な存在ではない。心を満たすものが 必要なのであります。まあそこでお話し皆さんどうですか、出てくるのは愛が必要だとか、大切にされてるという感覚が必要だとか、周りの人に受け入れられてるのが必要だとか、また人生の目標だとか人生の意味だとか、もうそういう内側から力が湧いてくるものなんだろうか、愛されてること、また目標があること、そういうことなんじゃないか、話になるのであります。本当にそうだなと思います。で、聖書の答え何かというと、聖書の答えはこれですよね。人はパンだけで生きるものでなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものだって。神の口から出る言葉によって私たちは生きているんだ。まあそれはまさに神の言葉、聖書の言葉は私たちに愛を教え、私たちにこの目標を与え、私たちを生かす力なのであります。今日はイエスのもとで病が癒された、歩けない人が歩けるようになった、目が見えない人が目に見えるようになった、口が聞けない人が聞けるようになった、そのような話が前半に出てきます。そして後半には7つのパンと少しの魚で4000人もの人々が満腹になったという話が出てきます。これを先ほどの人はパンだけで生きるものではないというメッセージに照らし合わせてみると、決して病が癒されたから、不自由から解放されたから、お金がいっぱい、お腹がいっぱいになったから、お金がいっぱいになったから、よかったということではないのであります。聖書のメッセージは、単にそういう表面的なことなのではないのであります。これは象徴的なメッセージです。イエス様によって私たちの心が、そして私たちのこの一番奥底にある魂が、まあ、ソウルとかスピリットって魂ってね、日本語なんかあんまり使わないかもしれない、英語ではソウルとかスピリットよく使う言葉でありますが、この私たちの魂、一番奥底に魂奥底にある本当に深いところが満たされる、心の目が見えなかった人が見えるようになる、心から喜びや証しが出なかった人が出てくるようになる、そして霊的に歩けない、自分で立って歩けない人がイエス様によって立ち上がることができるようになる、そういうことを語っているのであります。ですから今日はそのようなところに注目して、このイエス様こそ私たちに霊的な命を与え、私たちを満たし、私たちを立ち上がらせ、私たちに賛美を与えてくださる方なんだと、本当に先ほども賛美しましたけれども、この方こそ私たちに賛美を与え、命を与え、力を与えてくださる方なんだ、そのことをお話ししたいと思うのであります。まず最初のポイントに行きましょう。最初のポイント何かというと、私たちの魂を解放するイエス様と、私たちの魂を解放してくださるこの方は、イエスのところには病の人々、体の不自由な人々、目の見えない人々、口の聞けない人々が連れてこられた。イエスはその一人一人を癒された。私たちは病の人々のために祈ります。本当に祈ります。あ、そして神様聞いてくださった、本当に感謝します、ハレルヤ、本当にそういうこともあります。いろいろ体の不自由な人々がそこから解放されたらどんなに素晴らしいかと思います。神様にはその力があると私たちは信じています。そしてそれをしばしば私たちは経験します。そして信じて祈ります。しかしその一方で、それが全ての解決ではないということを知っています。ここでイエス様によって癒された人も、やがてまた病になって亡くなっていきました。私たちは本当に信仰を持って歩んでいく中で、何回も何回も何回もそのことを経験します。神様、一生懸命一生懸命祈れば聞いてくれるんじゃないか。もっともっともっともっともっともっともっともっともっともっと一生懸命お祈りすれば。でも病が癒されたらそれで全てが解決するかというと、そうではないことを経験します。本当に祈っても祈っても祈ってもその通りにならないということも私たちの人生では起こってきます。その一方で、病が癒されたからそれで解決するわけではない。まさに人はパンだけで生きるものではないのであります。神の言葉が生かすのであります。イエス様によって魂の解放を与えていただく、心の自由を与えていただく、それが大切なことであります。イエス様はこの奇跡の 癒しの奇跡を通して私たちの心の目を開く方であり、心の口を開く方であり、心の足を、心の手を自由に動かせることができるようにしてくださる方なんだということが明らかにされているのであります。もうずいぶん前に主の身元に召された方でありますが、このもしかしたらご存じないご存じの方もいらっしゃる、ご存じの方も多いと思うし、ご存じじゃない方もいらっしゃると思うんですが、この写真の方はですね、水野源三さんという方であります。教会図書にもこの方の作品が入っています。この方の証がかいの本が入っています。この水野源三さん、この写真を見るご覧になれば分かるように、ちょっと前の方で1984年だったでしょうか、主のもとに帰っていかれた方でありますが、私が子どもの頃テレビなどでも紹介されて、私自身もものすごい衝撃を受けた方であります。体が不自由なんてものじゃない、イエス様のもとに手や足や目や口が不自由な方々が集まってきたというふうに書いてありますけれども、水野さんはもう本当に体が不自由なんてもんじゃない、瞬きしかできない、目は見えた、耳も聞こえた、でも自分で動かせる意思表示の方法は瞬きだけでした。もともと野山を駆け回る元気な男の子だったわけでありますが、子供の頃に高熱が出て脳性麻痺で体が動かなくなってしまった。この絵に写真にあるようにこたつの台に顎を乗せて一日を過ごす、朝起きたらこうやって、これも自分でこの頭をここに乗っけることもできないわけですから、家族に乗っけてもらうわけでありますが、その後本当に瞬きでコミュニケーションを取る、まだコンピューターなんかない時代、50音表をですね、お母さんが持って、こんな感じでですね、50音表をお母さんが持って、この赤サタナってたどっていく、指していったそうであります。赤サタナって、もしも木だったら源三さんは蚊のところで瞬きをすると、今度はお母さんが柿行く稽古と指さしていく、それを木のところで瞬きをする、そのようにして言葉を紡いでいったのであります。そうやってコミュニケーションをとって、ありがとうって言葉も、ありがとうって言葉一つもね、私たちはなかなか言えないって言いますけど、ありがとうって言えるじゃないですか。彼は瞬き一つ一つで、あのところで瞬きをして、赤さたな浜やらわのらで瞬きをして、ラリルでロのリで瞬きをして、かきくけこの赤さたなのまたかで瞬きをして、そしてかの点々がまたどっかにあったんでしょうね、点々、そしてと同じようにして、もう何回も何回も瞬きをして、やっとありがとうが綴ることができた。そしてそれだけじゃなくて、彼はたくさんの詩を書きました。代表作の一つが悲しみよという詩であります。悲しみよありがとうと呼ばれることもありますが、悲しみよという詩であります。悲しみよ悲しみよ、本当にありがとう、お前が来なかったら、強くなかったら、私は今どうなったか。悲しみよ悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安があるイエス様のもとに連れてきてくれたのだ。短い詩でありますが、この詩を綴るためにどれほどエネルギーを使ったかなと思う。水野さんは体が不自由になるという悲しみ、痛み、何もできない、瞬き以外何もできない、拝み屋さんも来たそうであります。どこでも治してくれるというお医者さんや霊能者がいたら、お母さんはどこへでも連れて行ったそうであります。でもどこでも治らなかった。そんな彼がイエス様に出会った。イエス様に出会った時に、彼の体は動かなかったけれども、彼の心は、彼の魂は変えられた、自由になった。解放されたのであります。私自身、水野さんのことを久しぶりに調べてみて、彼が47歳で天に召されたことを知りました。 私もいつの間にかその年を超えました。すごいなと思います。子供の頃は、ああそうやって長い時間をかけて神様が取り扱ってくださったなと思っていたんですが、自分はその年を超えて、本当に神様がどれほど水野さんの中に、内側に喜びや平安や力を満たして満たし続けてくださったのかなって思います。体が不自由な中で神様が水野さんの中にしてくださった御業は本当にすごいなと思う。来る日も来る日も来る日も、朝起きたらこたつのへりに首を顎を乗せてもらって、そしてコミュニケーションを取るのにも赤さだなってお母さんにやってもらわなきゃいけなかった。お母さん亡くなった後はお嫁さん、弟さん、ご兄弟のご家族にそれをしてもらわなきゃいけなかった。でもその中で神様は日々彼の内側を満たし続けてくださったのであります。あなたは心の目が見えてますか？心の耳は聞こえてますか？あなたの口は神様のために用いられていますか？あなたの足はどこに向かっているでしょうか？何があなたを縛っているでしょうか？イエス様はあなたを解放することができる方であります。この方のところに行こうではありませんか。2番目のポイントに行きたいと思います。2番目のポイントは、私たちの心を満たすイエスということであります。イエス様はここでまた7つのパンと少しの魚で4000人の人々を満腹にします。14章にも同じような出来事が出てきましたが、その時は5つのパンと2匹の魚で5000人の人を満腹にしたというのが14章にも出てきます。5つのパンと2匹の魚、こっちの方が有名ですね。同じようなことが繰り返し起こる。で、これも最初の人はパンだけで生きるものではないという言葉を前提にして読まなければなりません。ただ食べるものがあればいい、人間はそのような存在なんではないというのであります。いや、悪魔はそう言うんです。悪魔はイエス様にそう言いました。あなたが神の子ならば、この石をパンに変えて人々にパンを与えなさい。人間はパンがあればいいんだって。それがあればいいんだって悪魔は言いました。でもイエス様はそれに対して、いや違うって言って、先ほどのこの人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだってイエス様はおっしゃったのであります。イエス様は、人々はそうじゃない。そんなもんじゃない。人々ってそんなもんじゃない。人間ってそんな単純な、そんなレベルの問題じゃ、もっと素晴らしい存在なんだよ。イエス様はそのようにおっしゃった。食べるものがあればそれで十分、経済的に満たせればそれで十分、そんなもんじゃない。メッセージの準備をしながら、まあ極端な話でありましょうけれども、宝くじに当たった人たちがその後のストーリーをいくつか読んでいました。宝くじに当たるとどこからか親戚が湧いてくるって言うんですね。今苦労してるんでちょっと助けてほしい、ちょっと必ず返すから貸してほしい、そう言われるそうであります。今まで何の関係もなかった宗教団体や慈善団体が寄ってくる。まあ夫婦仲が悪くなるとか、会社勤めを続けていきたいと思った、もうなるだけ今までと同じような生活したいと思って会社勤めを続けていきたいと思ったけれども、やはり人間関係が難しくなって続けられなくなった。まあいろいろ出てきます。読めば読むほどいくらでも出てきますが、で統計的にどうなのかな、まあ極端な話ばっかり取り上げられてのかなと思って、統計的どうなのかなって調べてみても、やっぱり当たってよかったという人は半分もいないそうですね。パンがあればいいというのではない、私たちの心を満たすパンが必要なのであります。この奇跡のメッセージは、この奇跡のメッセージは、イエスがあなたの魂の必要、心の必要を満たしてくださるお方なんだよということであります。弟子たちはどこでパンを手に入れましょうかって言いました。でもパンをくださる方はここにもういらっしゃったのであります。私たちも 本当にどこに私の心を満たしてくれるものはあるだろうか、私だけじゃない、あの人のあの人もあの人もあの人の心も満たしてくれるものはどこにあるだろうか、私たちは一生懸命探るかもしれない、でもそれはイエス様のところにあるって、もうイエス様のところにあるんだよと、あなたのものことを満たしてくれるのはこのイエス様以外にない、他のものによって満たそうとするときにそれはおかしくなっていくんだよって。このストーリーはイエス様が最後の晩餐でパンを裂いて弟子たちに配った出来事につながっていきます、まあ、今日は触れませんけれども、ヨハネによる福音書ではそのことがはっきりと書かれています。ヨハネによる福音書6章を見るならば、このパンの奇跡とイエス様のこの生産式、イエス様が命のパンだ、その花、この裂いたパンが私の体だ、その話がつながってくるんですけれども、でもこのパンはイエス様の十字架を表しているんだって、この人々が満腹になったパンはイエス様の十字架を表しているんだというのであります。イエス様がやがて十字架にかかる、そのイエスの体をいただく、つまりそのイエス様の十字架こそ私の罪のためだったんだ、私の罪の身代わりに死んでくださったんだと信じ受け入れるときに、あなたの心はその愛に満たされて、その許されたという喜びに満たされて、信じる者に注がれる聖霊様があなたのうちにあふれてくださるのであります。私もこの準備をしながら、本当に私自身が初めて神様の愛が分かったときのことをまた思い出していました。自分の醜さ、自分がイエス様の一番嫌いなタイプの人間だって、そんなことに気がついたときに、そのような私のためにも命を投げ出してくださった。ちょっと立派だから、ちょっと一生懸命だから、ちょっと真面目だから、ちょっとお祈りしてるから、一生懸命聖書読んでるから、献金もしてるから、だから神様は愛してくださる、だから神様は認めてくださる、だから神様は喜んでくださる。私たちはそう思うかもしれない。でもそうじゃない。私たちが神様になんか喜ばれない、神様なんて私たち神様に喜ばれるってことは喜ばれるものなんか何にもない、その私たちのためにイエス様は命を成り出して、全てを成り出して、私たちのために救いの道を開いてくださったのであります。私たちがまだ敵であった時に、このイエス様は私たちのために命を成り出してくださったって、そこに愛があるって聖書は語っているのであります。本当にそのことを思い出したときにまた嬉しくなりました。心が満たされるのを覚えました。先ほどご紹介した水野源三さんのお母さん、お母さんも先に水野さんがクリスチャンになって、本当に水野この源三さんがクリスチャンになって、その源三さんに導かれるようにしてお母さんもクリスチャンになりました。こういうことを言っていらっしゃいます。かつての私は現像と同じくらいの年頃の子供が元気にはしゃいでるのを見ると、どうしてうちの子だけこんなになったんだろうと悲しいような、誰にともなく怒りたいようなたまらない気持ちになりました。しかし救われた今は、すべてが神様の御手の中にあることを思って、ただ感謝するばかりです。いや本当にどんなんだったろうかなと思います。誰にともなく怒りたくなるようなたまらない気持ち、そうだったろうと思います。でもイエス様に出会って、イエス様に満たされて、彼女は感謝が湧いてきたのであります。状況は変わらない、でも内側が満たされる、その時に世界が変わっていきます。あなたもパンだけで生きることはできません。あなたもパンだけで生きようとすると、それは失望で終わります。この私たちを満たしてくださる方を受け入れて、この方に私たちの内なる人を、心を満たしていただこうじゃありませんか。もう一度今日も神様の前に出て、神様、私の心を満たしてください、この一週間のためにあなたのパンをください、あなたの命をください、本当にそのように祈って出ようじゃありませんか。 状況は変わらない。でも内側が満たされる。その時に世界が変わって見えてくる時に、あなたの私たちの存在がまた状況にインパクトを与えることができるようになっていく。それが神様の御業であります。本当にその御業を見させていただこうじゃありませんか。神様はあなたを神様のものとして、あなたを立てて、あなたをこの新しく世界に、社会に送り出そうとしていらっしゃるのであります。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのである。あなたの御言葉に感謝をいたします。ここでイエス様に癒された人々、満腹にさせていただいた人々のこの姿を見ましたけれども、私たちは単に体が癒され、この体が満腹になればそれで済むのではありません。あなたは私たちの内側を癒し、私たちの内側に命を与え、この食物を与え、喜びを与えてくださる方ですから感謝いたします。神様、私たちは今もう一度本当に上渇きを持ってあなたの前に出ます。どうか主よ、ここにおいて満たしてください。あなたの前に出ますから、聖霊様、どうか答えてくださいまして、私たちの気にあふれてください。求めるものに聖霊をくださらなくてはな、あるだろうかと言われたイエス様、聖霊様をここに注いでくださいまして、一人一人残らずここにおいて満たされて、立ち上がって出ていくことができますようにお願いを申し上げます。そうです、私たちはそれを経験したいんです。頭で知りたいだけじゃなくて経験したいんです。どうかしよう、どうかしよう、私たちの内側を満たし、本当に玄三さんをはじめ多くの人々を生かしてくださった聖霊様の御業を私たちのうちに成してくださいますようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。